殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。おはようございます。
今日は8月の最初の日曜日です。脇坂さん、8月の花は何だと思いますか？
もしかしてひまわりですか？
はい、その通りです。ひまわりはいつも太陽の方を向いています。ではひまわりの花言葉は？
確か憧れとか、あなただけを見つめるですよね。
よくご存知ですね。
はい。
ではモーニングローリーという花は何でしょう？
モーニングは朝ですよね。朝顔ですか？
ピンポン。グローリーは誉れとか神の栄光という意味です。朝に神様の栄光を表す花なんですよね。
私たちもひまわりのようにいつも神様の方を向き、神様だけを見つめ、そして朝顔のように神様の栄光を表すものでありたいですね。
はい、暑さに負けず神様の皆を褒めたたえましょう。脇坂さん、では早速始めてください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本ペンテコステ教団大阪旧礼会館、林光一郎伝道師の聖書のお話と聖書詩吟をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本ペンテコステ教団大阪旧礼会館です。日本ペンテコステ教団大阪旧礼会館は大阪市西成区大使にあります。教会の英語名大阪エヴァンジェリスティックタバナクルは、大阪の伝道のための幕屋という意味で、創立者のレオナード・ W・ クート氏によって名付けられました。教会では日曜日朝10時15分より礼拝、午後2時からは英語礼拝、また毎日朝5時からは蒼天祈祷会、夕方5時からは幽霊拝が行われています。教会では地域の労働者の方々も多く出席して共に礼拝を捧げており、そんな方々を励まそうと国内外の宣教チームによる伝道集会の時もしばしば持たれています。教会の最寄り駅は JR 環状線新今宮駅、または大阪メトロ御堂筋線の動物園前駅です。電話番号は06-6632-5820、 06-6632-5820。 住所は大阪市西成区大使 1-1-14 です。皆様のお越しをお待ちしています。日本ペンテコステ教団大阪旧礼会館をご紹介いたしました。それではこの教会の林光一郎伝道師の聖書のお話、嵐の中の平安、続けて林光一郎伝道師の聖書詩吟、詩編一編抜粋、箴言19章23節をお聞きください。
長く続くコロナ禍による失業者増加や、それに伴う生活苦や辛労などに苦しんでおられる方の上に、神様の慰めとお守りがありますよう心からお祈りいたします。また今年はウクライナとロシアの戦争など、今までの平和な世界が一転して殺伐としたこの時代は、あたかも嵐が襲っているようにも見えます。しかし、どのような試練もすべて益と変えられると私たちは信じて歩みます。聖書にも嵐の場面があります。今日の物語はイエスが嵐を鎮めるという物語です。弟子たちが イエスと穏やかなガリラエ湖で小舟に乗る場面が出てきます。ところが急に嵐となりました。夕方ごろイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われましたが、激しい突風が起こり波も荒れました。嵐は小舟をひっくり返しそうになります。これは大変と弟子たちは疲れて眠るイエスを起こしました。イエスは友の方で眠っていたので、弟子たちはイエスを起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか？と言いました。するとイエスは起き上がって風を叱り、海に向かって静まれ、黙れと言われると、なんとたちまち嵐は去り、静かな湖畔になりました。このような話が福音書に書かれています。ガリラヤ湖は突然突風が吹くことがある湖です。それは湖面が海抜マイナス211メートルであり、北のヘルモン山からの冷たい風がヨルダン峡谷を通って吹き下ろすからです。弟子たちがイエスを起こすと、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言われました。船は大波をかぶり、恐れて当たり前ですが、イエスは船が沈み溺れるという恐れのイメージを心の中で持たず、いつも神を信頼し、船は無事に向こう岸に着くことを信じなさいと言われました。船出を命じ、この船に乗っておられたのは神ご自身であられるのに、慌ててしまい、嵐が起こった時、彼らの心も嵐になり、平安は失われたのです。風と波と叱りつけられるイエスの言葉で、突然嵐は大なぎになり、完全に静まったので、人々は風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうと言い合いました。弟子たちはキリストの自然界に対する権威に驚きを隠せなかったのです。詩編3編5節には次のように書かれています。私は身を横たえて眠る。私は目を覚ます。主が支えてくださるから。また詩編4編8節には、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに眠らせてくださいます。と書かれています。親に信頼しきって眠る子供のように、神の愛に信頼していきたいものです。最後に一人の介護施設で働かれるクリスチャンの兄弟の証を紹介します。私は老人ホームで働いていますが、クリスチャンの90歳の姉妹がおられ、お部屋には聖書と賛美歌の本が置かれていました。その方は食べるのが遅く、食事時間の長い姉妹でしたが、食前にはお祈りをし、食べ終わってから食器をすべてティッシュで拭いきれいにして、食後には感謝の祈りを捧げ、その後はゆっくりして神の言葉を笑顔で瞑想し、四方八方にお辞儀をして、厨房の中の人にも一人一人に丁寧に感謝され、ゆっくりとお部屋に優雅に帰っていきます。このように毎日三度の食事のたびに感謝の祈りを捧げていました。しかし残念なことに、それからすぐに食後に血管が切れて亡くなられたということを施設で知らされ、びっくりしました。イエス様を救い主、キリストとして仰いでいた姉妹は、イエス様を友のように慕われ、イエス様も彼女のことを本当に心配しておられたに違いありません。神様が彼女の人生を最後まで尊く導かれ、 ご自身の栄光を表された、そんな素敵な姉妹の証です。いつも感謝せよという御言葉をさりげなく行うことの美しさを感じました。この放送を聞いてくださいました皆様に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。
悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いなり、主の掟を喜び、昼夜掟を思うその人は水のほとりに木を植え、時たらば花を実らせるべし、その葉は絞まず、その茄子心は皆栄える。主を恐れることは人命に至らせ、飽きたりて災いに遭うことはない。常に飽きたりて災いに遭うことはない。
大阪旧霊会館林光一郎伝道師の聖書のお話に続けて、聖書詩吟で詩編一編抜粋、箴言19章23節をお聞きいただきました。
はい、先生、感謝いたします。主を恐れる人は主の教えを喜びとし命を得る人ですね。励まされます。
聖書の御言葉を詩吟で聞くと、心の中というか体に御言葉が響いてくるようですね。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
天ヶ崎市浜田町 5-15 日本キリスト教団天ヶ崎竹屋教会、天ヶ崎市向野荘 1-32-8 日本同盟キリスト教団向野荘恵み教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。 お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは神様の恵みのただ中に生かされていることを忘れてしまう感謝の少ないものであります。どうかどんなことでも感謝できるものへと導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主を恐れ感謝の祈り日々捧げ、主の教えを喜ぶ一週間となりますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。Thank you.